皆さんおはようございます。今日が11月最後の日であり、明日から12月が始まります。クリスマスの主集会で準備が忙しくなりますけれども、今日からアドベント対抗節を迎えておりますので、もうすでにイエス様は救い主をご降誕されましたけれども、その意味を深く思い巡らす時としたいと思います。祈りを持って始めますので心合わせてください。すべてを作られた私たちの父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。今日で11月が終わり、第5の主日礼拝、そして歓迎礼拝でもあり、アドベント第1週を迎えました。今年もあと残すところ一月となりましたけれども、この日に至るまで神様の確かな恵みと祝福、そしてご愛が注がれて、この日を迎えることができたことをありがとうございます。礼拝の民としてイエス・キリストの尊い十字架の贖いによって救い出され、贖い出された者として今御前に礼拝をお捧げしています。賛美と祈りを持って主に応答し、またあなたの御言葉を今共に聞こうとしております。どうぞあなたが今朝必要な御言葉をお語りくださるとともに、その御言葉に応答していく歩みを与えてください。久しぶりの方々、また毎週来られている方々、来たくても来ることができない方々もいらっしゃいます。どうか神様、お一人お一人に望んでくださって、特に健康の弱さを覚えている方々の上に、礼拝に来られていても体の痛みを覚える方々、試練の中にある方々の上に主の励ましと慰め、そして主の御臨在が豊かにありますように。ご高齢の方々の上に、そして小さな子どもたちもこうして共に集って礼拝を捧げています。どうぞ私たちの歩みが主の御心に御胸にかなったものとなりますように、さらに私たちを御言葉と聖霊の導き、また満たしをもって私たちを踊り扱いください。共に御言葉を開きます。また私たちはこうして与えられた御言葉をもって歩むことができる幸いをありがとうございます。これからクリスマスの時期を迎えるにあたって、さらに私たちに家族のために、そして親族や友人知人、この地域にある方々のために、さらに取りなし、あなたの福音の器として清め整え用いてください。そしてどうか一人でも多くの方々がこのクリスマスの時期に教会に足を運び、救い主がお生まれになられたその本当の意味を、クリスマスの意味を知り信じることができますように、よろしくお願いいたします。祈るべき課題はたくさんありますが、一切をお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。一般社会におきましては、イエス・キリストに対する理解や評価というものはいろいろあります。例えばイエス様という人物は、愛と許しを説いた人、あるいはそれを説いただけでなく実際に実践した人として理解する方々もおられます。偉大な預言者、あるいは教師、道徳的な、あるいは倫理的な素晴らしい人と理解する人もいます。あるいは悲劇的な十字架の死を遂げた人と考える人もいると思います。皆さんはイエス・キリストを信じる前に、イエス様に対する評価といいますか、理解はどのようなものを持っていたでしょうか。全く意識さえしなかったというのも一つの感想といいますか、自分自身を振り返ったときにそうでありました。私たちは聖書を通してイエス・キリストがどのようなお方であるのかを正確に正しく理解することができます。またイエス様を取り巻く人々のこのイエス様に対する接し方や態度、あるいは対話を読んでいきますと、常にイエス様ご自身が主導権を持っておられる、握っておられることがわかります。今朝開いている箇所の前には、 イエス様がロバの子に乗ってエルサレムの都に入られる時、入られた時、群衆がこの歓喜の声を上げて迎えたということが書かれています。そして、エルサレムの都こそイエス様の命を奪おうと、企み、狙い、そういった人たちが実際にいました。まさに祭司長たちや長老たちの待っている場所であったのです。今朝の箇所には、ギリシア人がイエス様に会うために面会を求めてきたということが記されています。20節を見ていただきますと、さて、祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシア人が何人かいたとあります。まさにこの祭りというのは杉越の祭りでありました。皆さんがご存知のように杉越の祭りというのは、かつてイスラエルの民がエジプトを脱出したことを記念する祭りであったユダヤの三大祭りのうちの一つ。特にこの国民的に最も盛大に行われる祭りでありました。エルサレムの都にはその祭りを祝うために方々に散らばっていた人たちがこの一つところに集まってきたわけですけれども、ユダヤ人たちが多く集まってきたわけですけれども、そのような中に混じってギリシア人たちが何人かいたと今お読みした20節に書かれています。どこに登ってきたのかと言いますと、今申し上げましたように、都、すなわち神殿でありました。それは礼拝のために神殿に来たわけです。そしてその中にギリシア人が何人かいましたが、このギリシア人がユダヤ教に改宗したギリシア人なのか、あるいは改宗まではしていませんけれども、ユダヤ人の、いわゆる、ユダヤ教という言い方をしますけれども、その信仰に関心を持って、イエス様を求めて出てきたギリシア人、ユダヤ人たちの巡礼に参加した求道者なのかは定かのことは分かりません。普通はですね、普通という言い方、語弊があるかもしれませんが、杉越の祭りを祝うためにエルサレムに登っていくのはユダヤ人たちですから、異邦人であるギリシア人たちが登ってきたということは、注目に値すべきことです。いずれにしましてもギリシア人がイエス様にお目にかかりたいと願って、弟子のピリポのところに来るということがこの後21節に書かれています。さらには私たちは今このヨハネの福音書を開いていますけど、その後の使徒の働きを読んでいきますと、ギリシア人たちの中から神様を恐れる敬虔な人たちが出てくることが書かれています。ですからこの箇所にギリシア人が登場してくるということは大きな意味があります。イエス様は神の民として選ばれたユダヤ人たちのためでなく、ユダヤ人以外のギリシア人を含めたこの異邦人ですね。私たちもギリシア人をはじめとした異邦人の中に含まれます。しかしそのような異邦人を含めた全世界の世の救い主としてお生まれになられたわけですね。今開いていますのは12章ですけれども、少し前の4章42節には世の救い主と書かれています。さらに、前のヨハネの福音書1章36節には神の子羊と書いてある通りです。つまり十字架で犠牲的な死を遂げられたお方がイエス様であられ、異邦人を含めた世の救い主として、この世界に、暗闇の世界、罪にまみれた世界にお生まれになられたのが救い主イエス様であられました。ギリシア人たちは具体的に何をピリポに頼んだでしょうか。それが21節、22節にありますのでご覧ください。この人たちはガリラヤのベツサイダ出身のピリポのところに来て、お願いします。イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話したとあります。杉越の祭りに来ていたギリシア人たちが イエス様にお会いしたいことをピリポが知らされたとき、ピリポは今度はアンデレのもとに行きます。そして彼らは共に彼らのギリシア人たちの要望に応えました。このピリポという名前はですね、ギリシア名です。そしてギリシア人たちはイエス様の十二弟子の中のピリポに頼むのが手っ取り早かったのかもしれません。それと同時にギリシア人たちの願いがこの二人、アンデレとピリポによってイエス様に伝えられたことは注目に値することではないでしょうか。ギリシア人たちの願いをアンデレとピリポは受け止めて、それをイエス様に話しました。まさにイエス様の最後のこの公の宣教が始まっていくことがわかります。するとどうでしょうか。23節をご覧ください。イエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。イエス様の言葉はこの後まだ続いていきますけれども、一旦ここで、止めたいと思います。まず彼らに答えたとあります。この彼らとは、直前のピリポやアンデレを指すと考えられますし、さらにはこの二人に尋ねたギリシア人たちをも含んでいるとも考えられます。そのことを聞いてイエス様は、人の子が栄光を受ける時が来たとおっしゃいました。栄光を受ける時。それは、イエス様が十字架にかかられる時が、いよいよ来たということです。ギリシア人たちまでもがイエス様に会いたいと願った時に、栄光を受ける時が来たとおっしゃったことは、十字架の死を通して、イエス様ご自身が栄光を受け、信じるすべての人々をご自分のところに引き寄せることが念頭に置かれているわけですね。決してユダヤ人たちだけでなく、ギリシア人をはじめとする異邦人ですね。異邦人の代表たる人たちがギリシア人であったわけです。イエス様は繰り返して、この福音書、今私たちは12章を読んでおりますけれども、この前の章、この11章だけではありませんけれども、ずっと読んでいきますと、イエス様は、私の時はまだ来ていないと、何度もですね、繰り返して述べてこられました。そしてついにイエス様はこの12章に来まして、人の子が、まさにご自身ですね、人の子が栄光を受ける時が来ましたと、はっきりとここで宣言されました。栄光というと皆さんは何を考えるでしょうか。まあ、一般ではそれは輝かしい出来事を指しています。アメリカでは野球のメジャーリーグが終わり、日本人選手、まあ、3名を含む、まあ、ドジャースが優勝しました。まあ、ワールドシリーズ、世界一という言い方をします。日本人選手それぞれが活躍したわけです。世界一の栄光を手にしたと言われ、人々の称賛を受けます。まあ、優勝パレードなどもありました。ですから栄光というのは一般的な理解では、まさに勝利、喜び、称賛を表します。ところが、ここで言われているイエス様の栄光とは、そういった称賛、とは全く関わりがありません。十字架は苦難でありますけれども、勝利という点においては共通しているかと思います。この福音書で最初に栄光が出てくるのは、ヨハネの福音書一章です。一章はイエス様は、天地創造の前からすでに神と共におられた言葉として表現されています。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと、クリスマスの時期にお話しすることであります。しかも、命の光であられるお方、それがイエス様であられます。しかし、そのお方が神の独り子として、肉体を持って、マリアを通して、この世に生まれてくださいました。人となったということを告げている章、それがヨハネの福音書一章です。そしてヨハネの福音書二章から、イエス様の公の生涯、失礼しました。そして活動が始まります。それ以降、この福音書にはラザロの復活、 ラザロの出来事がヨハネの福音書11章に書かれておりますけれども、2章から11章まで、いわゆる7つの印、7つの奇跡、イエス様が行われた7つの奇跡が書かれています。そしてその奇跡、一つ一つ、その全てを通して、神様の素晴らしさ、栄光を表して来られたんです。まさにそれがイエス様であられました。先ほどのイエス様の言葉にもありますように、栄光は信じる者が見ることができるものであって、そうでない人たちには、ただ単に驚くべき奇跡にしか過ぎません。過越の祭りに向けて、エルサレムに入場されるイエス様を歓喜の声で迎えた群衆たちもまた、そのようなある意味誤解をしたままでありました。そして今日の中心的な御言葉である24節をご覧ください。イエス様の宣言です。誠に、誠にあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。誠に誠にというのはアーメン、アーメンという言葉が使われています。イエス様は大切な宣言をされるときに繰り返して誠に誠にあなた方に言いますとおっしゃいました。この24節の御言葉は比較的に多くの方々に知られ、愛され、引用される箇所です。麦という穀物に対して、ここでは死ぬという言葉が2回使われています。地に落ちて死ななければ、あるいはしかし死ぬならと用いられています。普通ですって、この麦、穀物に対して、例えば枯れるとか刈り取るとかいう言い方はしても、死ぬという言い方は普通はしないわけですね。でも皆さんよく、お分かりのように、イエス様のお言葉全体から分かりますように、一粒の麦というのは、まさにイエス様ご自身を表しているということが分かります。この御言葉は、この時からご自身がメシア、救い主として、栄光をどのように受けて、豊かな実を結ぶかについて、この比喩的に語られたものであります。イエス様はまさにご自身の十字架の死というものを一粒の麦に例えて、その意味というものを解き明かしてくださった。それが24節です。新しい命というものが、イエス様の十字架の尊い犠牲によってもたらされるというこの真理をですね、イエス様は解き明かされました。24節の最後には、豊かな実を結びますとあります。実はこの実というのは単数であります。いずれにしましても、イエス様の死と復活が実り多い結果をもたらすということであり、具体的にはですね、本当にイエス様を信じる人たちが多く起こされるということ。自然界の麦が落ちて、そこからやがて新たな麦ができるのは、この反復して繰り返されることですね。毎年同じように種がまかれ、収穫なされる。それがローテーションとして反復して行われますけれども、それに対してイエス様の死と復活というものは一回きりのものであるということですね。ここに大きな違いがあります。そして、蘇られたイエス様は永遠に死ぬことがなく、信じる人を多く生み出すという、この約束です。宣言です。今日で11月が終わります。今は季節としては、今日まで秋なのでしょうか。あるいは明日から自動的に冬になるでしょうか。わかりませんけれども、晩秋と言ったり、あるいは初冬と言ったりするかもしれません。秋のこの雨として、秋しぐれという言葉もあるようです。日本語というのは本当に、その季節、季節を表現した美しい言葉があろうかと思います。日中は例年より比較的暖かい印象がありますけれども、いかがでしょうか。今日も朝晩は寒いですけれども、日が照りますと暖かいかもしれません。私たちはこの日本という四季に生活していますので、四季のある国に生活していますので、特に秋は 収穫の秋と言われますように、いろいろな食べ物が実ります。聖書は農産物についても記しているわけですね。その中で、イスラエルの土地で何ができるかの、できるかについては、これ開かなくて結構ですけども、聖書の箇所をメモしていただければと思います。申命記の8章の8節にはこうあります。イスラエルの土地でできるもの、小麦、大麦、ブドウ、イチジク、ザクロのある地、オリーブ油と蜜のある地と書かれているわけですね。日本でもこれらのものはできるものかもしれません。聖書の時代にはイスラエルには7つの特産物がありました。今申し上げたものは6つですけども、さらにはナツメヤシですね。ナツメヤシ。いわゆるこのシュロと呼ばれるもののようです。そして今朝のテーマとなっている麦は特に小麦だったようです。そして私たちの時代において小麦はこの製粉されて粉となってこの小麦粉として使われることが多いと思います。まあ、うどん県に住んでいますので私たちはこの小麦というものが身近なものであります。まあ、うどんだけでなくパンにもラーメンにもパスタやお菓子、ケーキなどにも使われます。いろいろ小麦にも、薄力粉とか、強力粉、中力粉、いろいろあると思いますけれども、私はあまり詳しくないんですけれども、調べますと、そう出てきます。そして実際に、2025年3月28日に、この農林水産省から公開された2024年度の、小麦の生産量ランキングというのが、調べますと出てきます。少し話が脱線するかもしれませんがお聞きください。そして日本において一番小麦が収穫できるところは皆さんどこだと思われますか？やっぱり一番その土地の面積の広いですね。北海道がもうダントツです。714,200トンですね。これは全体の約 70% を占めています。そして第2位が福岡県、第3位が佐賀県、第4位が愛知県、そして第5位は実は私の故郷である群馬県なんですね。でちなみに香川県は実は15位と出ておりました。2024年度の収穫量に関しては15位と出ていました。そして香川県のうどんの原料の約9割は実は、オーストラリア産の小麦のようですね。国産を扱っているお店もあると思いますけれども、多くは外国産、特にオーストラリアの小麦を私たちは、うどん屋さんに来ますと食べることが、多いようです。いずれにしましても、自然界のことですから、一粒の種が地にまかれ、やがてはそれが多くの花を咲かせるということを私たちはよく理解できます。イエス様がご自身を一粒の麦に例えておられます。イエス様は十字架にかかられ、私たちのために、それも私たちの罪のために、もっと詳しく述べるならば、私たちが罪の上に本来、受けなければならない刑罰を私たちの身代わりに受けることによって死なれ、私たちに誠の、本当の命を与えてくださいます。先ほどのお話にもありましたように、ヨハネの福音書20章28節ですね。誠の命、本当の命を、永遠の命を与えてくださるお方、それがイエス様です。一粒の麦の実は、そのままでは一粒のままです。しかし地に落ちて死ぬことによって、そこから芽を出して成長し、多くの実を結ぶこととなるのです。今年は、柿がですね、たくさん取れまして、いろんな方からいただきました。近隣の方からもですね、柿をいただいたり、定期的に、不定期にですね、お花を、お庭に咲いているお花をいただいたりということがありました。そこから取られた実は、さらに地に落ちて、さらに多くの実を結ぶことになります。イエス様はこの後に多くの実を結ぶための一粒の麦となるとおっしゃいました。イエス様は一粒の麦として、これは国境を越えて、そして時間と空間を越えてこの現代に生きる私たちをも 神様の恵みによって、信仰によって救ってくださいました。そして信じる人々を救ってくださるお方です。人間には自分の力ではどうすることもできないものがあります。皆さんいかがでしょうか？自分の日々の生活の中でこれはどうしても自分の力ではどうすることもできないというものは多々あると思います。でも私たちに共通しているそのどうすることもできないものというものは、それは罪という問題です。人間、私たち人間にとってどうすることもできない、自分ではどうすることもできないもの、それは罪という問題です。自分の思うままを生きるということ。的外れない生き方、神様の愛に応答できない生き方となってしまっています。それを現在とか、あるいは財政という言い方をしますね。現在というのは腹という言葉に罪がありますので、なんとなくこの、しっくりくると言いますか、自分には罪があるということを何か考えさせられます。そして罪の結果として、死。死によってもたらされる究極的な裁きがあると聖書は語ります。でも、そこからの解決の糸口がないのではなく、神様ご自身が用意してくださった救いの道があります。聖書は人が救われるために、これこれのことを一生懸命しなさいと決して命じてはいません。神様に受け入れられるために、そしてその救いを受けるために、人間の側の努力や頑張りは必要ないのです。もちろん、その罪を認めて、悔い改めて、立ち返り、イエス様を救い主として信じるということは求められています。創世記の2章7節には、神の形というのは人間だけに与えられたもの、神の形によって作られたとそこには書かれています。そして命の息を吹きかけられたことによって人となりました。神様と共に生きる命が与えられ、神様の愛や清さの中に生きる存在となったわけです。神様の愛に応答するものとして存在、作られて存在しているわけです。しかし、今申し上げました、創世記の2章以降の3章を読んでいきますと、サタンがアダムとエバを誘惑する記事が書かれています。神様への不信、神様の御言葉への不従順をもたらしました。人間が自由意志で神様に背いたわけです。社会的な悪や犯罪などの現実は、皆その心の中に支配する罪の結果であるということ、聖書はそのように語ります。この罪というものは私たちの努力や何か立派な教育、医学、修行や道徳、倫理、哲学、そして自己啓発などでは取り除くことができません。聖書はロマ書3章11節、10節を読みますと、義人はいない。一人もいないと語ります。神様の前に正しい人は一人もいないと宣言します。神様の御前にそのまま正しいものがおりません。すべての人が罪人であると聖書ははっきりと教えます。つまり神様の清さ、正しい基準に達している人は一人もいないということです。しかし、罪なきお方、罪のないイエス・キリストがあの十字架にかかってくださったこと。イエス様は私たちのすべての罪を背負い、十字架の上で私たちの身代わりとなって罪の刑罰を受けてくださいました。そして三日目に蘇って、ご自身こそ唯一の救い主になることを宣言された、証明されたわけです。ここに神様の愛がはっきりと具体的に示されたわけですね。これまで何度もイエス様のことについてはお聞きになって来られたと思います。何をなさったのか、何を語ったのか、語られたのか、それは繰り返し私たちは聖書を通して確認していることです。神の愛の対象として作られ、神様の恵みによって生かされているにもかかわらず、 神を愛することなく、かえって神様の存在を無視し、罪の中をさまよっています。しかし、神様の愛は尽きることがありません。救い主イエス・キリストをこの世に使わせてくださったという紛れもない事実。明日から12月に入りますが、このクリスマスの出来事、私たちは12月に限らず、いつも礼拝ごとに確認する疑いでありたいと思います。そして難しい表現かもしれませんが、この後25節、26節を見ていきたいと思います。25節をご覧ください。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。とあります。少しわかりにくいかもしれません。実に深い意味が込められています。25節には、命という言葉が3回出てまいります。実は最初に出てくる2つは、魂という意味ですね。自分の魂を愛する者はそれを失い、この世で自分の魂を憎む者は、と訳されます。訳される言葉です。魂というのは人間の思いや願いの源を意味した言葉です。人が自分の思いを愛して実現しようとすると、それは失敗します。逆にイエス様のために自分の人間的な思いを憎んで捨てるならば、人間の最終的な願いである救いが与えられます。人間の魂と、体と魂、そして霊と究極的に支配しているのは神様であって、人間はその神様の身思いを捨てて自分の体と魂の救いを実現することはできません。そして3つ目のこの25節の最後の命。これはこの福音書では繰り返して永遠の命というように永遠のという言葉と一緒に使われている言葉です。つまり新しい命、新しくされた命を指しているということです。つまり命、自分の命を憎む者というのは、命を愛するというのは、自分よりも神様と、自分よりも神様と他人に仕えることを優先することであって、そのことによって神様の栄光を表すということ。命を憎むというのは自分よりも神様と他者に仕えることを優先させる。そのことによって神様の栄光を表すという生き方です。それこそがキリストに従う人の姿であって、神様の報いがあるということを教えられます。それが26節です。ご覧ください。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら、父はその人を重んじてくださいます。救われるためにイエス様に仕える、従うということではない。救われるためには信じるということですね。そして信じてそれで終わりではなく、イエス様はこの中でこのように26節の御言葉を語られました。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。ということです。同じ道を歩むということが、まさに従うということ。イエス様に仕え、従う人は、イエス様が歩まれた道を歩む。イエス様が歩まれる道を歩むということです。イエス様に仕える人たちに、父なる神様が、こう最後ですね、私に仕えるなら、父はその人を重んじてくださいますという約束は、神様がそのような人たちを神様自らの御手の中に守ってくださり、導いてくださるということです。ヨハネの福音書を皆さんと開きますが、10章、少し前になりますが、10章の29節をご覧ください。 そうですね。その前の28節からお読みしたいと思います。イエス様のお言葉です。10章の28節。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは、すべてに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父は、父とは一つですと宣言された、この御言葉に、裏付けられるわけです。最後になります。この24節の言葉は、イエス様の理性的な愛を証ししています。一粒の麦として十字架にかかられ、尊い命を犠牲にされたお方、私たちを罪と人を滅びから救ってくださるイエス様のそのご愛に応答して、イエス様を信じるということは、もちろんのこと、イエス様に従い、仕えていくものへと招かれているわけですね。尊い御救いをいただくためには、ただただ信仰によってのみではありますけれども、それで終わりではなく、イエス様に仕え、従っていくことへとさらに招かれています。この救い主イエス・キリストを、はっきりと明確に心に迎え入れてくださるとともに、すでにそうされている方々とともに、私たちはイエス様に仕え、従っていくことを通して、神様の素晴らしさとご栄光を表していきたいと願っています。明日から12月です。新しい月もこれまでの11月の歩みを導いてくださったように、今年最後の12月を神様によって導かれて、クリスマスの初秋会を主のご栄光のために行っていきたいと願っています。最後にお祈り持っております。神様ありがとうございます。一粒の麦として命を捨てられたイエス様のその十字架の御業を私たちはもう一度イエス様の言葉から確認することができましてありがとうございます。福音書に書かれたイエス様の言葉そのものが私たちに対するメッセージであり、またそのイエス様ご自身の御言葉を通して私たちは救いの必要を知り、またイエス様を救い主として信じる信仰へと導かれました。何故に今この自分があるのか、神様の御前において礼拝するものとされたのか、そのことを深く思い巡らすとともに、このようなものさえあなたが尊い御救いに預からせてくださったように、まだ神様のことを知らない方々、イエス・キリストの十字架の意味、またご降誕の意味をまだ知らない方々も、私たちの身の回り、またこの地域には多くいらっしゃいます。あなたが私たちを尊い恵みによって、信仰によって救ってくださったように、さらに私たちはこの地域のために、この国のために、また身近な方々のために取りなし、祈り、伝えていくことができるように、私たちを清め、励まし、整え、用いてください。12月の具体的なクリスマスの初秋会も感謝いたします。どうか、救い主イエス・キリストを心から受け分けを持って求める方々を起こしてくださいますように、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。